一个人把的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あああああああああああ FM 二部谷放送愛称 FM ピタウシ第238回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM イニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日は聖バレンタインデーです。かつて聖バレンタインが手紙で愛を告白した日と言われています。なぜか日本では女性が男性にチョコレートを送る日となりました。現在では自分用にチョコレートを買う人も珍しくないようです。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が失言により辞任しましたが、日本の男女平等の現状を世界に知らしめる結果となりました。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。一つ目のニュースは、訃報、川村新里エオリパクアイヌ、川村健一さん、川村金とアイヌ記念館館長、2021年2月10日付、北海道新聞より、アイヌ文化の伝承を保存に尽力した川村金とアイヌ記念館旭川の館長、川村新里エオリパクアイヌ、川村健一さんが9日午前8時52分、旭川市内の病院で死去した。69歳、旭川市出身、大腸がんのため闘病中だった。自宅は旭川市北門町11、通夜は11日午後6時から、告別式は12日午前10時から、市内のデルコ川端シティホール、川端町5-10で執り行われた。喪主は妻の久江さん。アイヌ文化伝承者だった川村金人さんの長男として生まれ、父の死後、祖父が1916年、大正5年に開設した道館の館長に就任した。アイヌ語教室の開催や古式舞踊の実演指導、各種講演活動などアイヌ文化の普及啓発に取り組んだ。アイヌ民族の遺骨の返還運動にも精力的に関わり、旭川アイヌ協議会の会長として2017年、市内の墓から掘り出された遺骨を保管する北海道大学を相手取って提訴。翌年に和解が成立し、返還された遺骨3体を市内の墓地に再埋葬した。2つ目のニュースは、朝の食卓、原田菊江さん、パコロカムイの猛威。1月23日付、北海道新聞より。昨年4月の本欄で、アイヌが非常に恐れる存在の一つとして、流行り病の精霊の意味を持つパコロカムイについて書いた。その後、新型コロナウイルスは猛威を振るったまま年が明けた。私の周りに感染した人はいないけど、もし感染した人がいるなら、あなたは悪くないと言いたい。国は今のように感染爆発する前、パコロカムイを軽く見て、観光支援事業 GoTo トラベルを推し進めた。オンライン会議システム、Zoom などを使えば、海外の人と仕事ができるのに、国外への往来も一部を認めた。一方、国民に5人以上での会食の自粛を求めておきながら、菅義偉首相は、高級ステーキ店に芸能人など8人で集まった。首相は手をこまねいても日本だけは助かるとでも思っていたのだろうか。感染した人が熱で顔が真っ赤なら気づくことができるけど、無症状の人が多いらしいこのパコロカムイ相手では、感染対策を徹底した上で、そばに感染者がいませんようにと祈るしかない。神への祈りの儀式、カムイの実などに多く携わる友人は、今回のパコロカムイを 1年とか2年単位で人間を苦しめるかもと予想していた。その言葉通り、日本で最初の感染者が確認された1月15日から1年が過ぎた。今年もまだまだ気の抜けない日々が続くけれど、うがいや手洗い、マスク着用、除菌、換気などの自衛手段を取り、粛々と毎日を過ごすことに変わりはない。3つ目のニュースは、うこちゃらん家清水雄二さん、異性者の不適切な言動、心結び合う社会期待、1月30日付、北海道新聞より。私は長年、北海道内の中学校や養護学校で教員として働きながら、アイヌ民族の復権運動に取り組んできました。アイヌ民族の教育の現状と将来は、私の生涯にわたってのテーマです。北海道の歴史と学校教育についても、北海道内外で講演しています。しかし、新聞報道などによれば、昨年だけでも、為政者の不届き極まりない発言が連続しました。麻生太郎副総理兼財務省は1月、2000年の長きにわたって、一つの民族、一つの王朝が続いている国はここしかない、と述べ、アイヌ民族やその他、複数の民族の存在を否定しました。後日、発言についてお詫び、訂正すると述べました。けれども麻生氏は2005年にも、日本は一国家、一文明、一言語、一文化、一民族、と言って問題になりました。アイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、ウゴボイの開業に向けて問われた、萩生田光一文部科学省は7月、原住民と新しく開拓される皆さんの間で価値観の違いがあったのだと思います。それを差別という言葉で一括りにすることが、アイヌ文化を伝承していくためにいいかどうかは考えるところがあります。と答えました。歴史的事実とアイヌへの差別を文化の違いとしてごまかそうとしています。赤羽和義国土交通省は、同月、ウポポイの開業について、観光の大きな起爆剤になると期待しました。しかし、かつて観光客からキーの目で見られ、日本語がわかるのか、何を食べているのか、など、心ない言葉をかけられたアイヌが大勢いました。だから私は、アイヌを単なる観光資源とみなす発言に憤るのです。赤羽氏の発言は、こうした複雑な事情に配慮しているとは思いません。道見やそに道義の驚くべき発言も11月にありました。アイヌ文化を利権と化してはいけない、とし、アイヌの人々を甘やかしているのは、国であり、道であり、アイヌの人々自身ではないか、と述べたのです。しかし、アイヌ施策で経済的な利益を圧倒的に享受しているのは、アイヌ以外の観光関係の企業でしょう。アイヌ民族全体のうち、観光に従事する人はごく一部です。政治家のこうした言動には注意している必要があります。影響力があるだけに油断していると、少数者を切り捨てるとんでもない考えが社会にはびこりかねないからです。北海道はアイヌも知り、アイヌの国です。いつから北海道と呼ばれるようになったのか、この問題を考えるには、それ以前の歴史を把握すべきです。しかし、1990年代までは、回帰という言葉がよく使われました。日本人移住者の入植を始まりとする考え方で、それ以前から続くアイヌ民族の歴史を無視しています。当時、各地の市町村が、会期〇〇年行事を開催しようとした際、私は役所に電話をかけ、理由があることを伝えました。近年は、会期という言葉はあまり使われなくなったようですが、本州を内地と呼ぶことがあります。この言葉は、北海道は外地、つまり植民地だという認識の表れです。アイヌ民族との関係で、植民地となった北海道の歴史を振り返るとき、反省することは何なのか、足元から見直し、学校教育を通じて伝えていくべきだと考えています。その上で私は、今も根深く残る民族差別、偏見、いじめ、不当な社会的な扱いを排除するため、おにぎり、おむすび型社会を作ることを提案しています。おむすびを形作るのは米粒です。米粒はどれ一つ同一ではありません。同じように人間は、個性豊かな考え、思想、特質があるのに、それを同一化しようとする社会風潮が見受けられます。大変危惧すべきところです。一人一人を尊重しながら心を結び合う、おむすびのような社会づくりが期待されます。日本には現在、約300万人の在留外国人が暮らしています。日本の国籍を持つ人もまた、アイヌ、ヤマト、ウィルタ、琉球、韓国、朝鮮、華人などがいます。この国は様々な人たちで構成されている、複数民族国家なのです。最後のニュースは、読者の声、富樫俊勝さん、88歳、上りめし、ウポボイは観光施設なのか、 2月2日付北海道新聞より、菅義偉首相は先の施政方針演説で白老町のアイヌ文化復興拠点ウポポについて、アイヌ文化の素晴らしさを体験できるようさまざまなイベントを充実させ観光の起爆剤とすると述べた。2007年に採択された先住民族の権利に関する国連宣言は、先住民族は国連憲章や世界人権宣言、国際人権法に認められた全ての人権と基本的自由を十分享受できる権利を有すると謳っている。日本は宣言に賛成票を投じた。一方、政府は国連宣言は法的拘束力を有するものではないとの立場で、アイヌ施策推進法を19日に審議成立させた。同法は先住民族としての諸権利を認めたとは言えず、アイヌ民族を宣言の適用除外とした。ウポポイ建設は免罪符としての観光政策の看板ではないか。施政方針演説ではこのことに深く関わった思想の本音が出たのだろう。アイヌ文化を観光資源とする考えが明らかだ。政府は権利回復など滋賀にもかけないということなのだ。シロさん、今日のニュースで何かございますか？
はい、旭川市の川村健一さんが亡くなりまして、私弔問にも行ってきたんですけども、まだ若い方だったんですけども、本当に残念でなりません。ご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。担当は土屋松幸でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランからって木村リノセコロクレヘアン、
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、最近ビラトリ町で、出したオプシヌプリの伝説という絵本を、ちょっと紹介させていただきます。
はい、
ですね、この本は、版画で、できておりまして、日本語が手筆で書かれているんですけど、それと他にアイヌ語と英語、3つの言語でこの絵本を書いております。
はい、この絵本は発行捨て筆がビラトリアンカントリープロジェクトカエールクラブの皆様となっています。アイヌ語訳は関根健二さん、アイヌ文様は関根真紀さん、そして英語訳が小林慎吾さんというようになっています。発行日が2021年1月20日です。
はい、ありがとうございます。それではですね、早速この絵本の内容を読んでいきます。木村さんが日本語で喋ってもらって、
はい、
僕がその後にアイヌ語をちょっと言わせていただきます。
はい、はい、お願いします。
お願いします。
それでは、オプシヌプリの伝説。
オプシヌプリオルシペ。
カンカン沢の林にはキツネの親子が住んでいます。
カンカンにたいつむたジロンヌプウーヌコルタラオカルウェネ。
緑豊かな沢口の向かいの山にはぽっかり穴が開いています。
ナイフトゥピリカモシリネはシシリムカテックしたヌプリアンマネシリコトッタトロスイアン。
あの穴は何？
トワンスイヘマンタン。
小ギツネが山を見ながら尋ねました。
セコロシロンヌプポホヌプリヌカラコロウエベケンヌ。
あの山はオプシヌプリといってね、今日あたりかしら。日が沈む頃、素敵な出会いが見られるのよ。
ネアヌプリアナツネオプシヌプリセコロアエプネはタントカチュプラリヒタピリカウヌカラアンナンコロ。
母さんギツネはそう言ってお話を聞かせてくれました。
セコロハベアンヒネ、チロンヌプハポ、急いた。
昔、日高を流れる猿川のあたりは、自然豊かで美しい土地でした。
データワのシシリムカアナクメ、イオロカピリカ、モシリカピリカ。
あるとき、天の神々は、この地にオキクルミカムイを主として送りました。
シネアンとタ、リクンカンとウンカムイウタラ、ウコラムコロパワ、タンモシリ、エプンキネレクス、オキクルミランケ。
猿川のアイヌたちは、 おきくるみカムイが天から持ってきた一握りの冷えから旗作を覚え。
おきくるみ、りくんかんとは、こんのぱぺっころはえ、ぴやぱあんくすけらいぽ、あいぬうたらたねぽといたえやしかい。
狩りの仕方や布の織り方などを学び、より豊かに楽しく暮らしました。
いらまんてか、いしたいきか、えやしりえらむおかは、なあぴりかすくきぱは、うこぬちゃくてぷくぱころおかるでね。
しかし、静かな暮らしばかりではありませんでした。
ころか、らんまぴりかっぱてっかともね。
時には、アイヌ同士の争いもありました。
くにねねは、うたさちぽ、うたさいたっかあん。
ある日、山の向こうから武器を持った人たちが攻めてきました。
死ねあんた、こたんぱわの、しぽっけ、ころうたら、たんさらこたん、こちょらうきくすあらき。
おきくるみは、お互いを傷つけ合わないために、知恵を働かせ、こう言いました。
うこちょらうきあんかそもきくに、おきくるみやいこしらむすいぱは、えねいたき。
技比べで勝負しよう。
ウコラムヌからあきくしねな。
そしてアイヌの大切な植物であるヨモギで矢を作りました。
オロワのアイヌを追ったアエヤムキナノヤアニアイから。
それから川を挟む二つの小高い岩の上に両足を乗せて一位の弓を構え。
オロワのカンカン内おちんかまれは、ないうれんぴしかにた、おかくけべりいわかたあしひねくねにく。
川の向こうに見える山めがけて、よもぎの矢を力強く放ちました。
のやあいおとぅぬひね、てっくしたあんぬぷりしりこちょっちゃ。
すると、どうでしょう。
いねあ、
よもぎの矢は山を突き抜け、そこには大きな穴が開いたではありませんか。
のやあいぬぷりえたらは、ねぬぷりほんとぬた、ぽろすいから。
山の向こうのその矢が落ちたところには、一面によもぎが生えたのでした。
ぬぷりいまくた、あいつるせひね、ぴしかにててか、のやぽろんのへてくぱ。
攻めてきたアイヌたちは、おきくるみの弓の技に驚き。
たん、さらこたん、こちょらうきくすあらきうたら、おきくるみくえあしかいしり、ぬからはそんのえきまてくぱひね。
慌てて引き返していきました。
へとぽほろか、おしっぱはいさん。
ふーん、あの穴あき山にはそんなお話があったんだね。
おはいね。おぷしぬぷりえねあおるしぺあんるべね。
ほらごらん、オプシヌプリが輝くよ。
ぬからん、たね、オプシヌプリ、にぺきあ。
目もくらむような輝きで、太陽が山のくぼみにすっぽりと収まるように沈んでいきます。
チュッキアイかまくなったら、たね、ぬプリ、水おった、チュパフンこらん。
見つめる、穴あき山の向こうで、まるでおきくるみが笑っているようでした。
しろんぬうたら、ぬからぱ、ぬぷりあるとった、おきくるみ、みなこらん、のいいねふまし。
こぎつねは、胸がいっぱいになりました。
しろんぬぽほ、えやらきんねえらむにてん。
日がすっかり落ちて、おぷしぬぷりに、夜がやってきました。
ちゅっ、あふんま、おわらいさむひね、たね、おぷしぬぷりおった、くんねあん。
キツネの親子は幸せな気持ちで眠りにつきました。
チロンヌウーヌコルタラ、タネ、ネプカ、エシリキラプカソモキノ、ピリカシニ、ピリカモコロ、キールエネ。
来年も会えるよね。待っているよ。
親とか、ウヌカランエヤシカイナンコロ、シラベコロ、オカーシルエネな。
終わり。
パックのね。
はい、という話でした。
はい、以上となっております。
オプシヌプリの伝説とは、ビラトリを流れる猿川の支流、カンカン沢の沢口から対岸を望むと、細い峰にぽっかりと穴のように見えるくぼみがあります。
はい、
その山のことをオプシヌプリ、アイヌ語で穴あき山と言いますが、 この穴には次のような伝説があるそうです。
ん
昔、トカチの方のアイヌが猿川に攻めてきた。トカチでは猿川から攻めてきたという。その時、オキクルミカムイ、アイヌに生活文化を教えた神が、互いに血を流すことを避けるために、技比べをしようと提案しました。
はい、
最初にオキクルミがヨモギの矢を弓に繋いで、川の向こうの山を射ました。
うんうん、
一本の矢で、見事に岩穴に穴が開きました。
穴が。
トカチアイヌはそれを見て度肝を抜かれて逃げて帰った。そのため山の向こう側にはヨモギがたくさん生えているそうです。そのような伝説になっていますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
これはですね、ウエペケルとかだったら、ここのサル地方のそのウエペケルだったら、そのトカチとか、
うん、
そういう人たちが、攻めてくるとか、空想の、はい、空想っていうか、架空のお話なので、別にトカチの人が嫌いってわけではございませんので、
はい。は
い、ということが多いですね。上ベケレとかだと。
あと大水害が来る前はオプシヌプリはこうちゃんと穴あき山になっていて、今の上の部分がつながっていたそうです。
あらら、そうなんですね。
はい。
あら、それはぜひ見たかったな。
ちなみに、
はいはい、
オプシヌプリが見れる日は夏至の前後3日間くらいの期間というふうに言われているので。
夏至って言ったらいつでしたっけ？
年によって違います。
まあ夏ですね。
はい。
はい、ありがとうございます。そうですね。夏至って言ったら今ちょっと四郎さんに教えてもらってるんですけど、
今年は6月の23日が夏至だそうです。
はい、ありがとうございます。
その時期になると太陽がちょうどオプシヌプリの山にすっぽりと入って幻想的なところが見れます。
幻想的だなっていつも思って、あんまりちゃんと入ったところは見たことないんですけど。
去年
かな。見に。
行きましたね。はい。
行きましたね。うん。この本はですね、販売はしてないんですけど、ビラトリ町の図書館などにも置かれておりますので、興味がある方はぜひ図書館へお越しください。今日は、これで終わりとさせていただきます。
はい。
せーの。
いやいらいけれー。スイユヌからアンロー。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、エサマンチロンヌプ、カワウソとキツネの話、サケヘは、エパチョウチョパフムフムです。語り、黒川清さん。録音、1961年、昭和36年10月。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムイユカラ編1よりお聞きください。
カオソンチョパフムフム、シコテンポタ、カオソンチョパフムフム、アイヌオッタ、ネッパイキムテコスネコロ、パオトンチョパ、イピルマアンコロ、パオトンチョパ、レノカムイノミカアンコロ、パオトンチョパ、アアナンアブア、パオトンチョパ、ペトタラナナコソ、パオトンチョパ、チェポラオマリワオカヒケ、パウチョンチョパ、テッエンポエトパエルウェネ、パウチョンチョパ、エンネアプス、パウチョンチョパ、シネオカイポ、パウチョンチョパ、ラパアルキヒネ、パウチョンチョパ、トアンチロンノフ、ウェンチロンノフ、ウチョンチョパ、カムイフウチ、パレオイキクス、パウチョンチョパ、アライキキペ、パウチョンチョパ、チェフネヒヘ、 カチョンチョパンエエルエエカチョンチョパンニサシイキュータウチョンチョパンニタイサクモシリカチョンチョパンチカチャラモシリパオチョンチョパエオアラパパオチョンチョパエアンペネパオチョンチョパトアンキドンパオチョンチョパウェンジドンパオチョンチョパチェコリエコロパオチョンチョパイコーパストータパオチョンチョパイルスカキウトンパオチョンチョパアイライコルパエパオチョンチョパイナコルクウスパオチョンチョパゲマトナスクルパオチョンチョパパセカウイパオチョンチョパパムイトンチパオチョンチョパアナンコウスパオチョンチョパアイユオタパオチョンチョパネパイキマテクスネコロパオチョンチョパカムイオンピリマパオチョンチョパタネタパノパオチョンチョパアキロパパオチョンチョパエニパパンピパオチョンチョパウェンカムイモシリアイワルパリハランパオチョンチョパイルスカキウトンパオチョンチョパアイアイコルパヘパオチョンチョパイソシキュパオチョンチョパイマカケパパオチョンチョパアパアンアクスパオチョンチョパエアリキネパオチョンチョパモシルパティパパオチョンチョパペッカピリカパオチョンチョパポロチセヤンパオチョンチョパアホナンアホスパオチョンチョパコリコンヘコロパオチョンチョパウアンドヘイヘパオチョンチョパエサマントソパオチョンチョパアレロヘイヘパオチョンチョパアシノマパパオチョンチョパアイノオタチェペイカアンヘイパオチョンチョパアイコパコソパオチョンチョパパモシリパオチョンチョパアイヨエテイハパオチョンチョパエカナコロパパオチョンチョパモシカピカパオチョンチョパウペッカピカパオチョンチョパチェッカポラノカパパオチョンチョパネパシルキラカパオチョンチョパソマキノパオチョンチョパアナントエネコソホタリテココネトナネオカンオランアイノモシリウェンカスイルスカンコソアパオヤンケアイノモシリアベンテクスネナセコロネアエサマンカムイハバンヒネトナネオロタオカニケソレコソハ モシルカビルカセッカアットアネパシルキラッパサモノオカンアイネオランウェンカスヤイケムナンイルスカンコスネアアイノコタンアパオヤンキアアラベンテカラペネポスアエセコチロンノッカムイハベン。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編155ページから156ページの解説を読ませていただきます。エサマンチロンヌム、カバウソとキツネの話。私は支笏湖のあたりに住むキツネ。アイヌのところに心配事があれば、火の神様のお使いをして、そっと神に伝えるというアイヌを助ける役目をしていた。それなのに、一人のアイヌの若者が、わずかばかりの魚を食べたと私を責め立てて、私を悪い神の国へ追放した。私が怒って、どんどん行くと、カワウソの神と出会い、私もアイヌのところで魚を盗み、罰を受けてこの国にいるのだ、という、あんまり腹が立ったので、二人で仕返しをしてやろうと、アイヌの村に病気を流行らせたと、キツネガネが語った。アイヌの物語の中では、食べ物は生きているみんなのものなのだから、仲良く分けるものだという共生の教えがよく語られる。エサマンチロム、カワウソとキツネの話の解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は植松ゆきでした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設した当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された4000点余りのアイヌの民具を展示しております。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しております。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダーをリュックサックで背負って、往年の淵江歌詞を訪ね、収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからとともにぜひお立ち寄りください。
アイヌたちの悲しみの旅路。アイヌたちが辿らされてきた歴史ではよく聞くフレーズですが、私の大嫌いなフレーズでもあります。道内各地で数知れずあった風景でしょう。こういった風景を想像すると、いつものように怒りが込み上げてきます。FM プロイシリスナーの皆さん、いらんからって、木村文夫、怒りの言いたい放題の時間です。札幌本堂、現在の国道36号が開通する1873年、明治6年以前、苫小牧市にあるウトナイ湖と、ビビン川は多彩な自然に恵まれ、また、渡り鳥やヒグマをはじめとする野生動物の重要な移動路の要だったようです。200年ほど前のこのルートは、鮭をはじめ熊や鹿肉、毛皮などが運び出される交易路だったことはよく知られているそうですが、スパウシ、リスナーの皆さんはご存知でしょうか。この街道は アイヌたちが太平洋岸の漁場へと連れ去られる涙の道であったことはあまり知られていないと思います。昔は支笏と呼ばれていた千歳流域は、タイが千歳川とその支流に無数の酒が上り、流域の森林には熊や鹿をはじめとする多くの野生動物が生息し、アイヌたちにとっては自然豊かな楽園のような地域であったようです。アイヌたちはその環境に寄り添って暮らしていましたが、やがて和人がその豊富な資源に目をつけ、独占することになり、ここからアイヌたちの悲惨な歴史が始まります。300年ほど前に記された蝦夷商い文書などの記録によれば、支笏からは干し酒、酒塩引き、鹿川、熊川などの産物が搬出され、信濃という特産品もあったようです。信濃木を剥いで茹でると繊維が取れ、これが非常に強く美しかったので、この繊維で縄をなったのが信濃です。船舶用のロープなどとして利用されたようですが、繊維が美しく、現在は工芸品の材料として多用されています。アイヌから和人へ、それらの品々を和人からアイヌへは、米や鉄の道具、酒などを最初は贈り物として交換し合っていましたが、しかし、和人たちにとっては、それがやがて商売になり、より大きな利益を求めるために、両目のごまかしなど、多くの卑怯な行為を行っていきます。交易の拡大に伴って、輸出越えルートは陸路も整備され、重要な産業道路となり、一方のアイヌは、不正に行き通りつつも、交易を通じて、和人の豊かさの中に取り込まれ、抑圧されていきます。交易での不正はまだ序の口でした。19世紀に入ると、樽前浜でイワシ漁が盛んになり、イワシは干しかやしめかすとして畑の飼料にされ、綿や絹、生糸を取るのに必要な桑の生産が盛んになると、飼料のしめかすが大量に必要となり、樽前や湧出の浜でも、イワシ漁としめかすの生産が始まりました。しかし、そのためには、一つの漁場で、小規模のところでも、20人から30人、大規模になると、80人から100人の漁夫が必要だったために、それにアイヌたちが駆り出されました。ここからがアイヌたちの屈辱的な歴史が始まります。このイワシという魚は、近年になってもその回遊のメカニズムが明確にはなっていないようです。イワシの産地は、瀬戸内海から太平洋岸の房総半島、東北地方、北海道の根室あたりに及ぶようですが、地域によって高涼と不涼の大きな波があることが知られているようです。研究者によると、イワシの大産地である房総半島、九十九里浜ではこれまでに十数年、あるいは数十年の単位での高涼期、不涼期の波が5回にわたって繰り返されてきたとされています。 1800年過ぎの文化、文政年間に苫小牧海岸でイワシ漁が盛んになったのは、麺の生産拡大等で干しかやしめかすの需要が高まったにもかかわらず、主産地である九十九里でのイワシ漁が不況期にあった頃のようで、その後、樽前浜、苫小牧地方の干しかしめかすが最長等級であるとの折り紙がつき、これらのことがアイヌたちの悲劇をもたらす要因ともなりました。松浦武四郎の四骨日誌、1857年、安政4年の中に、働き手がイワシ、漁場へ連れ去られたアイヌの古丹、村々の惨状が記されています。武四郎の記録をまとめると、千歳川筋の7つの集落のおよそ160人のうち、働き盛りの40人が、漁場労働に駆り出され、10人以上が行方がわからなくなったと記されています。そして家族から引き離され、漁場へ駆り出された者たちの多くは、悲しみとともに、御前水の峠を越え、ビビ川を下り、裕福の浜へ向かったのであろうとあります。この時代と前後して、アイヌの人口は大きく減少していきます。これと同じ時代、裕福や猿川門別地域のアイヌ300人近くが、釧路の東にある厚岸へ連れて行かれたという記録も残してあります。裕福、猿、厚岸はいずれも山田や文右衛門の請け負う場所です。このうち厚岸では、天然痘や津波、過酷な労働のために多くのアイヌたちが犠牲になりました。このため、労働力が不足し、その補充として裕福や猿のアイヌたちを強制的に移住させたのです。その悲惨さが、近世、江戸人物史に記されています。出稼ぎを共有されたアイヌたちは、二度とふるさとに返してもらえず、留守の間に妻は、ウェンシャモ、悪い和人の見かけにされてしまい、出稼ぎと聞けば、生涯の別れと嘆き悲しんでいました。豊かな自然は、豊かな恵みを与えてくれますが、理に走って関わり方を誤ると、多くの不幸を撒き散らし、人間風景は悲惨なものになってしまいます。そのいい例がアイヌが辿らされてきた屈辱的で悲惨な歴史です。最近ポジティブなるフレーズをよく耳にしますが、私は常々この言葉を繰り返します。過去に目を閉じる者には未来はないと。今日のピアウシを聞いた心ある人は、ぜひとも歴史を振り返ってみてください。少し勉強し、想像すると、いろいろな風景が蘇ります。アイヌが辿った、辛く、そして悲しい歴史は、全道各地にありますが、今日の話は、皆さんもご存知の千歳空港周辺で起きた、語るもバカバカしい歴史のほんの一部です。木村文夫の言いたい放題の時間でした。えらいけれ。
イランカラフテ、二部谷小学校の根校です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。二部谷小学校は、年度当初の計画通り、24日間の冬休みを終え、 3学期が始まりました。コロナの関係で冬休みを短くしなければならない学校もあったようですが、本校は時数をしっかりと確保することができたので、休みの日数を削ることなく冬休みを迎えられました。1月18日の3学期始業式には、12人の児童全員が元気に登校しました。3学期は短く、あっという間に過ぎていきます。もう1ヶ月もすると卒業式です。子どもたちは今、卒業や次の学年への進級に向けて、最後の学年のまとめに取り組んでおります。さて、今回は二豚に小学校の総合的な学習の時間に取り組んでいる三本柱の一つ、はららき調査活動についてお話しします。前回お話ししたはららき体験活動は、アイヌ文化の体験を通して、アイヌ文化への興味関心を高め、アイヌ文化の良さを感じたり、講師をしてくださる担い手の方々の思いを知ったりすることで、子どもたち一人一人に自分なりの考えを持たせていきたいと考え、取り組んでおります。今回お話しするはららき調査活動は、アイヌの歴史や文化、生活などについて疑問に思ったことや、詳しく調べてみたいことなどを個人で、あるいは仲間と共同で調べ、それをまとめて発表するというものです。この活動は、課題を自分たちで見つけ、それをどうやって調査し、どうまとめていくかということも大切ですが、まとめたことをグラフや表、映像などを使って、わかりやすく人に伝えること、聞く人の立場に立って発表することも非常に大切になってきます。これから大人になった時に必要になってくるであろう、人前でプレゼンテーションする力をつけるためです。今年度は、三つのグループで調査しました。三、四年生はアイヌの楽器について、五、六年生はアイヌの織物についてとアイヌの踊りについての二つのグループに分かれて調べました。アイヌの楽器について調べたグループは、ムックリ、トンコリ、カチョウと3種類の楽器について調べました。カイザートールさんにムックリの材料や演奏方法について教えてもらいに行ったり、高野茂弘さんにトンコリの材料や作り方、演奏などについて学びに行ったりと、話を聞きに行くだけでなく、実際に演奏してもらったり、自分たちで音を出してみたりと、体験もしながらまとめていました。調べていく中で、日高や北海道にないものを使って作っていたりすることから、アイヌの人たちがいろんな地方の人たちと交易していたり、いろんな民族と仲良く交流できていたことを学んだようでした。まとめの中では、自分たちが学習発表会で演じた第二次世界大戦前のオーストリアを舞台にした映画、サウンド・オブ・ミュージックの劇との共通点にも触れて、みんなが平和に仲良く暮らすことの大切さを伝えていました。アイヌの織物について調べたグループは、 織物の材料であるガマを乾燥させる時の縛り方をおばあちゃんに教えてもらい実演してみたり、背負い袋のサラニプについて調べたことを今年はららき体験活動で藤谷留美子さんにアットゥシオリを教わったことと関連付けたりしてまとめ発表していました。アイヌの踊りをまとめたグループは、ビラトリ地区の踊り、ハララキやチャクピャクをはじめ、道内5箇所の踊りについて調べ、これらをパワーポイントというプレゼンテーションソフトを使ってまとめて発表していました。12月16日の発表会には、コロナ禍ではありましたが、地域の方が10名ほど見に来てくださり、発表についての感想も述べてくれました。二部谷小学校では、二部谷の住民の一人として、アイヌ文化についてしっかりと学び、自分の考えを持ち、今後の自分の生活に反映させていく姿勢を養わせたいと考えています。ふるさと二部谷を愛し、ずっとふるさとを大切にしようとする心を育てていきたいと考えております。それではこの辺で。いやいらいけれ。
第238回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それではまず植松さん、今日の放送に関して感想をお聞かせください。
はい。まずニュースの、河村健一さんの訃報についてなんですけれど、一回河村金とアイヌ記念館の方に立ち寄らせていただいて、で、その時に河村健一さんとはお会いできなかったので、いずれお話しさせていただきたいなと思っていた矢先にこういう訃報が来て、とても、なんて言うんでしょう、早くお会いして話すことがもしできていればよかったなという、とても残念な気持ちで思っております。で、それとは別にですね、ギノト健介のポンノポンノで紹介されたオプシルプリオン伝説、これ私も読ませていただいたんですけれど、版画もとても可愛らしくて、アイヌ語もすごい、素晴らしい作品となっておりますので、もし、閲覧できる機会があれば、ぜひ読んでいただければなと思います。
はい、ありがとうございます。それでは、ふみおさんに感想を、言ってもらいます。よろしくお願いします。
はい。なんてっけ、この人。いや、ケイスケ君か。ケイスケ君のアイヌ語が素晴らしい。感動したね。アイヌ語って素晴らしいなって今改めて思いましたね。
そうですね。本当に上手だったと思います。
うん、若者たち、本当頑張ってもらいたいなって思いがしますね。あと今、彼女、
上松
さんが話した河村健一さんのことなんですけどもね。まあ、私たちの活動仲間でね、すごく芯のある、きれんとした生き様を背中から多くもらいました。本当にありがたいなと思ってね、今後ともまあ、同たちを見守ってもらいたいなって、そんな思いでいます。それと言いたい放題の中でちょっと、言い忘れたというか言えなかった問題が一つあるんでちょっと言っておきます。秋秋鮭、昔は鮭の背中を踏んで川向かへ行けたとか、棒を立てても倒れなかったとか、それほど鮭がいたという話を聞いたことがありますが、まんざら嘘ではなかったようです。その頃の写真を入手することができました。撮影時期不詳とありますが、おそらく200年ほど前の写真と思われますが、 私の印象は、うじゃうじゃという印象です。いつの日にか、このうじゃうじゃという言葉を使えるといいですね、と思いながら、今日話してみました。はい。
はい、ありがとうございます。今日の放送はですね、238回目と、
うん、
あと2回で240回になるんですよ。240回っていうと丸20年になるんですよね。もう、あと2回ですね。実は2002年の12月だけ1回放送ある事情で休んでるんですね。ですから、本当は3月で240回になるはずなんですけども、1回だけ足りないんですけど、まあ、なんせ、丸20年という記念すべき日が目前に控えているということですね。あともう一つはですね、文夫さんが今日なんと60回目の出演なんです。
もうしつこくやってるんだ、
ね、ですから60回っていうとすごいですよね。1年間フルに出ても12回しかないですから、5年でないと60回にはならないということなんで、多分もう6年以上多分来ていらっしゃると思います。で、いろいろスター的なお話もいっぱいしていただけるので、この番組では結構刺激的な内容ですので、聞き方によっては、ちょっと言い過ぎかなという意見もあるようです。まあでも私はいいと思うんですよ。やっぱり木村文夫さんが思っていること、それをこう表現できる場が確保されている。
そうだね。
そういう意味ではすごいいいなと思ってます。多分、文夫さんの精神衛生上もいいと思う。
いや、あくまでも俺の主権であってね、感情が入った話ですから。
うん、いや、だから、そういう場があるっていうのはなかなかないですよね。うん、一般の人がラジオで発信するなんて、普通はなかなか難しいので、うん、いや、私も、非常に助かっていますし、このラジオの中でメインの位置を占めている。うん、ように私は思っております。
私はあくまでもサイレントアイヌたちの代弁してると思ってますんで、
うん、はい、そうですね、
はい、
はい、それではですね、 FM ピカアシカのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピカアシカからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピカアシカは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町にぶたにより 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシュでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e にはでは、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピパウシュでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第238回目の放送もお別れとなります。次回は3月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいやいや。